ウィークリーニッポン、イモン宗行です。この番組は今私たちの暮らしに役立つ情報を毎週そのスペシャリストにお話を伺いながらお届けしています。今日のテーマは上手に生かそう、新しい食品表示です。僕もスーパーマーケットとか行くとね、食品表示非常に気になってしまう。特にカロリー、エネルギー量とかもね、気になってしまうんですけれども、どうですか皆さん、その食品表示が新しくなるということで、今日はそのポイントや食品表示をどのように活用すればいいのか、公益社団法人日本栄養士会の佐古さんにお話を伺っていきます。佐古さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっぱり先ほど私も言いましたが、カロリーとかね、はい、タンパク質とか、こう食品表示と聞いて真っ先に思いつくのはそういう記載なんですけれども、最近の食品にはもっといろいろな表示がありますよね。
はい、そうですね。エネルギーやタンパク質などの栄養成分のほか、カルシウム2倍とか、
はいはいはい、
それから糖質ゼロとか、
ね、
低脂肪、それからカロリー2分の1など、こういうふうな表示、これもすべて一定のルールに基づいて記載されている栄養表示です。
なるほど、はい、これ今回はその食品表示が新しくなるということなんですよね。
はい、そうですね。これまで食品の表示について一般的なルールを定めている法律は食品衛生法とジャス法と、それから健康増進法、この3つがありました。
はい、
でもこれでは複雑で分かりにくいため、新しく食品表示法を作って、それが施行されることになったんですね。はい、食品表示法、これはこれまでの3つの法律に分散されていた食品の表示に関する規定を統合したもの、
はい、
で食品の表示に関する総合的な法制度になります。
これは統合することによってより分かりやすくなるということなんですか。はい、
そうですね。法律の目的が統一されたことで、整合性の取れたルールを作ることができるようになりました。そのため私たち消費者にとっても、また表示を記載する事業者にとっても、とっても分かりやすい表示になるということです。
具体的には何が変わるんですか。
はい、最も大きな変更といえるのが栄養成分表示の義務化です。
はい
はい、現在の栄養成分表示は、それぞれの事業者の方が任意で表示をしているんですね。
あ、そうなんですね。
はいはい、ところがやっぱり生活習慣病などの、との関係で食事に気を配る人が増えている、そういう状況の中で、
はい、
また、食生活に関心がなかった人々も含めて栄養に関する情報を確実に伝えると、そういうことが求められている。でそのために義務化することになったんですね。
なるほど。
はい、で実は国際的にも栄養成分表示の義務化は進んでいて、
国際的に
もすで、はい、にアメリカとかカナダ、韓国、オーストラリアなどではもう義務化をされているんですね。
そうなんですね。はい、もうグローバルな動きとしてあるということですよね。はい、まあ、食と健康が密接に関係しているというのは万国共通の認識ですから、世界的な流れというのは、まあ、当然なのかな。はい、
そうですね。栄養成分が表示されていれば、健康な食生活を送る上で目安にできますから、今回の義務化をきっかけに、ぜひこの栄養成分表示を上手に活用していただければと思います。
本当にそうですよね。ちなみになんですけど、一口にその栄養成分といってもいろいろありますよね。これ表示されるのはどういう栄養成分になるんですか。
はい、栄養成分表示には一定のルールを設けていまして、例えばジュースとかヨーグルト、お菓子やカップ麺など容器包装に入った加工食品、
はい、
これについてはエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウム、この5つの成分が必ず表示されるようになります。
うんうんうん、
ただしナトリウムに関しては消費者に分かりやすいように、食塩相当量、つまり、食塩なら何グラムに当たるかということで表示されること、これが基本なんですね。
なるほど。まあね、それがどうしてなのかっていうのは気になるところですから、はい、後半はなぜ新しい食品表示では食塩相当量が記載されることになるのか、あと栄養成分表示を我々はどういうふうに活用していけばいいのか、具体的に伺っていきますので、佐古さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、します。
ウィークリーニッポン、今日は上手に生かそう、新しい食品表示というテーマで、公益社団法人日本栄養士会の佐古さんにお話を伺っています。佐古さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど新しい食品表示ではナトリウムの量を食塩相当量で表示するというお話でしたけれども、これはどうしてなんですか。
はい、 生活習慣病の予防を考える上で気にかけることの一つに、1日に摂取する食塩の量がありますよね。
あ、はい、塩分量気になりますもんね。はい、塩分量ですよね。
はい、で日本人の成人の、食塩相当量の目標、
はい、
これは1日あたり男性が8グラム未満、それから女性は7グラム未満というふうになっています。
はい、
ですから、加工食品、まあ、いろいろなものを食べるんですけど、その時に特に加工食品は手に取ってこの食品に一体食塩がどれくらい含まれているのか、これを、気にしなければいけないということになってくるわけです。
そういうことなんですね。
でところがこれまでの栄養成分表示では、ナトリウムの表示はあっても食塩相当量の表示がないものが多いんですね。
あ、これナトリウムと食塩は同じものではないんですか。
はい、ナトリウムは主に食塩から摂取されてきます。
はい、
だけど食塩は一般に NaCl というナトリウムと塩素からなる物質ですね。でしたがってナトリウムの量から食塩相当量を大まかに知りたいとき、ナトリウム量に 2.54 をかけて、でナトリウムがミリグラムで表示されているかどうかを見て、
はい、
もしミリグラムだったらさらに1000で割ると、電卓がなきゃできない。こういう計算をして割り出さなければいけないんですね。
難しいですね。
商品手に取った時そんなことはできませんので、
ええ、
でこれではやっぱり不便ですよね。判断できませんから。
ね、
それでナトリウムに関しては食塩相当量を表示することで義務化をしているわけなんですね。
今のお話伺ってたらありがたいなっていう感じですけれども、
すごく分かりやすくなると思います。
だとするとやはり同じ製品を見比べた時も、こっちの方が、あ、食塩が少ないとか、これ塩分これだけ入ってるんだねというふうに判断がすぐできますもんね。
そうですね。
なるほどな。どうでしょう、その他にも栄養成分表示の有効な使い方はありますか。
はい、厚生労働省の国民健康栄養調査、この最新の結果の中では、男性の肥満者の割合の増加、これは歯止めがかかってきているんですけれども。
ああ、そうなんですか。
はい、でもまあ依然と高い割合です。
はい
はい、それから若い女性の痩せ、これは増加傾向にあります。
あ、
でまた低栄養傾向の高齢者の存在と、これも問題になってきています。
はい、
でその体重管理、体重をどう管理していくかで、ここの部分についてはエネルギーの摂取量が、関係しているわけなんですね。でそのエネルギーの元となるのがタンパク質と脂質と炭水化物。
はい
はい、でそれぞれの役割なんですけれども、
気になりますね。
はい、タンパク質は人の体の組織を構成する主要な栄養素であるということ、
はい、
で酵素やホルモンの材料として代謝を調整するなど様々な機能を持っています。それから炭水化物、これは糖質と食物繊維を合わせたものなんですね。
はい、
実は、炭水化物イコール糖質として勘違いしている人がかなり多い。
なんかイメージとしてはね、はい、そういう方も多いんじゃないですか。
そうなんですね。そういうふうにしてる。はい、まあ、糖質と食物繊維の合わせたものが炭水化物であるということと、その中で食物繊維の不足、これが生活習慣病の発症と非常に大きく関係していると、そういう報告もあります。はい、でさらに、脂質の取りすぎ、これは動脈硬化など心疾患のリスクを促進すると言われています。1日の全体の食事の中で栄養成分の摂りすぎや不足がないかどうか、これを気をつけるようにしましょう。
なるほどな。一食一食ではなくて、その1日の食事を考えてバランスよくということなんですよね。はいはい、まあ、栄養成分表示を上手に活用すると毎日の食事の質が良くなって、より健康的な生活が送れるようになるというわけですもんね。ちなみに栄養成分表示は加工食品ならどんなものにも表示されるということになるんですか。
ほとんどの食品に表示されることにはなります。ただ一部例外がありまして、
はい、
表示可能面積が小さいもの、
ほう、
それから日替わり弁当など極めて短期間で原材料が変更されるものなど、こういうものには栄養成分表示の省略が認められています。
まあね、町のお店の日替わり弁当を見ると、はいはい、その日によって使う食材が違う場合もありますし、はい、その都度記載するのは難しいということですよね。
そうですね。
佐古さん、非常に興味深いお話でしたけれども、最後になりますがメッセージもお願いできますか。
はい、私たちの体、これは毎日いただく食事からできていると言っても過言ではないと思います。新しくなる食品表示、これをきちんと読み解いて自分に合った食品を選ぶこと、これが健康な食生活を維持するためにとっても大切なことです。どうぞ新しくなる食品表示を活用して健康的な食生活を送ってください。
自分の体のことですもんね。大事にしていきましょう。はい、本日のゲストは公益社団法人日本栄養士会の佐古さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリーニッポン、今日は上手に生かそう新しい食品表示というテーマでお届けしました。 新しい食品表示法についてもっと詳しく知りたい方は、食品表示消費者庁で検索して消費者庁のホームページをご覧ください。ウィークリーニッポン、ご案内は芋宗之でした。